皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日からヨハネの手紙からの、セレクトシリーズが始まります。イエス様の、ね、愛の恵みをたくさん、受け取っていきたいなというふうに思います。ヨハネの手紙ですけれども、ヨハネがですね、晩年になってから、晩年になってからね、この手紙を書いたというふうに言われています。エペソ教会にね、日曜日の朝がやってくるわけですね。日曜日やってきて、教会員がですね、エペソ教会の長老をしていた、ヨハネにお願いするわけですね。ヨハネさん、今日の説教メッセージよろしくお願いします。あ、いいですよ、ね、彼は立ち上がって聴衆に向かって、話し始めるわけですね。そしてそのメッセージがですね、すごくシンプルなんですね。すごくわかりやすくシンプルな言葉で、でもすごく深い愛に、満たされているわけです。彼は言うわけですね。皆さん、神様は愛ですよ。神様は愛ですよ。神様はあなたのことを愛してますよ。だからお互いに愛し合いましょう、ね、おしまいです。
おしまいですか。それで
やおしまいです。どんな感じでしょうかね。こんなね、飴ありますけど、これ何か知ってますか。金太郎飴、ね、金太郎飴ですね。金太郎飴面白いですね。どこを切ってもね、何が出てくるんですか。金太郎の顔が出てくるわけですね。同じようにですね、この第一ヨハネの手紙もね、どこを切ってもですね、何か出てくるんですよ。何出てきますか。愛、はい、愛ですね。アイアイアイアイってね、歌ありますけど、オサルさんですけどね、オサルさん、こうアイアイアイ、ヨハネの手紙はこうどこ切ってもね、愛が出てくる、どこ切ってもその愛の感動、愛されてるっていう感動、愛っていうことについて書かれているわけです。So the epistle of John, it is said that John wrote this letter when he in his late years.So it's Sunday at the church in Ephesus. The members of Ephesus asked their elder, John. Hey, John, would you speak a message for today? Sure. And he steps up and addresses the crowd. But his message is so simple and very easy to understand, but still filled with lots of love. And he opens his mouth saying,Oh, everyone, God is love. God is love. You are loved by God. God loves you, so love one another. Here. Okay. Is that it? Yes, that's it. Something like that. And there is a Japanese candy. Have you seen this candy? Oops. that's called Kintaro candy.And you know, anywhere you cut it, the Kintaro's face show up. And my question already here, but likewise, anywhere you cut but John, you can find something. What is that? That's right. So you can find love. Anywhere you turn the page, the letter is filled with the effects of love. このヨハネという人物ですね、ちょっと考えてみたいんですけども、このヨハネという人物は、他の、逃げてしまった、ね、弟子たちと違って、彼はですね、十字架の最後の最後までイエス様の壮絶な、場面をですね、目撃していた、人物だったということで、それがヨハネだったんですね。十字架の最後の最後まで見届けた人物、それがヨハネだったということです。この手紙が、書かれたのが紀元85年ぐらいから90年代の初めっていうことなんです。ということなので、その頃までずっと生きてたっていうことはね、もう彼のおじいちゃんになってたっていうことなんですけれども、イエス様が生まれた当時は、からどうだったのかっていうと、逆に言うと、一番若い弟子だった、ということが言える、そういうふうに言われています。一番若い弟子だったということですね。So, other disciples ran away.Before the cross, from the cross, the same cross, but John stayed before the cross and watched Jesus' painful and shameful execution. until the very last minute. That was John. And this letter, this letter is probably written between AD 85 and 90. That means he is an old man already. But when Jesus was alive, he was probably one of the youngest disciples among all other disciples. That's John.
今日ですね、私たちはこのヨハネに対して心に留めたいことが一つあるんですけれども、それはですね、ヨハネは、自分のことをイエスの愛しておられた弟子っていうふうに自分自身のことを呼んだっていうことですね。自分自身のことをイエスの愛しておられた弟子というふうに呼んだっていうことです。ヨハネが書いた福音書がありますけれどもね、その21章の20節にこういうふうに書かれてあります。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ裏切るのは誰ですかと言った人であるというふうに書かれていますね。これが、そしてですね、ヨハネはこのヨハネの福音書の中で何度も何度もね、実はこのイエスの愛しておられた弟子っていうふうに自分自身のことを読んでるんです。イエスの愛しておられた弟子ですよ。そして、このヨハネの、福音書の一番最後の章になって、彼はこういうふうに、書いています。あ、ちょっと英語で言いますね。So there is one thing we want to remember about John, and that is John called himself the disciple whom Jesus loved. The disciple whom Jesus loved. John 21:20, Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them.This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you?
そうですね。ヨハネが、こういうふうに呼んでいるということなんですけども、その一番最後の章にどういうふうに書いてあるかというと、21章の24節ですね、福音書。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子であるというふうに出ています。ですので、この福音書を書いたのは、このイエスの愛しておられた弟子っていうのは実はこの福音書を書いた私なんですよっていうことを紹介してこの福音書が終わってるわけなんです。ヨハネの福音書を読んでいる人たちは最後の最後まで来てそのことが分かるように、この書物はなってるわけなんですね。自分が誰なん、自分が、何者なんですか、自分が誰なんですかっていうふうに聞かれたときに、彼は言うわけですね。私はイエス様が愛しておられた弟子なんですよっていうふうに言うわけなんです。コンテンポラリーバイブルというのが英語であるんですけど、ジーザスフェイバリットディサイポーっていうふうに呼んだっていうふうになります。イエス様のお気に入りの弟子ですって。でも皆さん思いませんか、ね、イエス様の、私はイエス様のお気に入りの弟子です、ね、いうなんてちょっとあのこう恥ずかしいというか、ね、なんか厚かましいんじゃないのかななんて思うじゃない、ないでしょうかね。考えてみると、ね、私たちみんな神様に愛されているわけなんです。皆さん、ね、みんな弟子たちもイエス様にみんな愛されていた弟子たちだったと思うんです。神様の人を偏り見ることがないお方ですね。けれども受け取る側は自由なわけですね。受け取るが重要なわけなんです。私はイエス様が愛しておられた弟子なんですよ、ね、それが彼自身のアイデンティティだったんですね。自己存在証明、自分自身の、アイデンティティだったんだ。私はイエス様の、弟子たちの中でも一番のお気に入りだったんですよなんて言っちゃうような、そういう人物がヨハネだったんだ。その前がこのヨハネの手紙を書いてるんだということをね、心に留めておくと、また違った、新しい発見をするのかなというふうにも思います。
John called himself the disciples whom Jesus loved. And, in the very last chapter, he wrote this. John 21:24. This is a disciple who testifies to these things and who wrote them down.So, the person whom Jesus loved is me who wrote this gospel. He introduces himself this way as the gospel ends.
So the reader, those who read the Gospel of John, recognizes him at the very end. So he, when he was asked, "Who are you?" and he said, you know, he answers, "I am the disciple whom Jesus loved." The contemporary English Bible translates that as Jesus' favorite disciple. Don't you think that it is a little bit awkward or embarrassing that, you know, to say I am his favorite in front of others? But, you know, I think all the disciples were loved by Jesus, and God doesn't treat people with favoritism. But it is free. It is free for the receiver side to decide how to take it. I am the disciple whom Jesus loved. I am Jesus' favorite disciple. That was his identity. That was his self-identification. And John dares to say, I am Jesus' favorite among all the disciples of Jesus. And if you remember that, as we read, you may discover something new.
この手紙が書かれた背景というのをね、ちょっと理解しておきたいなというふうに思うんですけれども、先ほどこの手紙が書かれたのは、紀元の85年から90年代ぐらいというふうに言ったんですけれども、考えてみるとね、その頃になるとですね、最初にイエス様を目撃して生きてた人たちっていうのがもう、いなくなってしまっていた時代です。2代目、3代目ぐらいになってきたわけですね、クリスチャンの。まあ、日本で言えば、戦後はたくさんの人たちがね、クリスチャン部分でクリスチャンがあって、もしかしたら2代目、3代目になっている頃かもしれないですけれども、イエス様の時代で、その頃になると、イエス様を直接見た人とか、直接その言葉を聞いた人たち、あるいはイエス様と共に生活をした人たちっていうのが、まあ、その人たちがほとんどいなくなってしまったわけですね。そしてイエス様に対しての奇妙な説が飛び出してきたんです。どういうことかっていうと、例えばですけれども、イエス様は本当は肉体を持っていなかったんじゃないのかな。ある人いうのは、イエス様、このぐらい浮いてたんじゃないのかなという人も出てきました。このぐらい浮いてね、こう空中浮遊してる。あるいは、ただ肉体を持っていたように見えただけなんじゃないのかな。イエス様の姿というのは仮の現れで幻だったんじゃないのかな。なぜなら、こういう考えがあったんですね。霊っていうのはいいものだけれども、肉は悪いものだ。霊はいいものだけれども、肉体っていうのは悪いものだから、イエス様がその悪い肉体を伴って生まれてくるなんてことはありえない。そういうふうに考えたわけです。そういう人たちがたくさん出てきました。こういった教えが次から次へとね、生まれてきて、その教えに振り回されたクリスチャンたちの中には、神秘的なことだけに没頭するような人たちも出てきたんですね。そして、教会の交わりなんてくだらないということで、教会の交わりを破壊するような人たちも出てきたんです。そのために教会を離れていく人たちもたくさんいたっていう、そういう背景があります。So by the time John wrote this letter, Christianity had been around more than a generation. It's a second or third generation Christian today. The people who directly saw Jesus, heard him teach, or lived with him together, these people are almost gone. Almost gone. And strange teachings started to circulate. That is, for example, like this. Jesus wasn't really a man. He looked like he had flesh, but actually he probably didn't have the flesh, because the spirit is good, spiritual thing is good, however the flesh is bad. So it's impossible that Jesus had that flesh that is evil. So probably he was just a temporary appearance or just an illusion.This kind of teachings are circulated and appeared one after another. And some Christians were convinced by these mystical teachings. And false teachers were plentiful, and they were accelerating the church's downward slide away from Christian faith and fellowship. こういう混乱の中にある中で、ヨハネはですね、このイエス様を見た、私は直接イエス様のことを見たし聞いたし一緒にいたんですよという目撃者としてね、この手紙を書いたわけなんです。そしてイエス様は、確かにね、肉体を持って生まれてきたよ、私はそれを見たよっていうふうにはっきりと証言しているっていうのが、その一章の最初のくだりですね。一緒に声に出してちょっとこれ読んでみたいと思いますね。スクリーン出てますのでご一緒に読んでみましょう。
はい。初めからあったものも、私たちが聞いたもの、目で見たものも、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かしし伝えるのです。
イエス様ですね、これイエス様のことを言っているわけですけれども、この方は目で見える形で来てくださった、耳で聞くことができる、ね、そういう方として来てくださった、手で触れることもできる方だった、じっと見つめることもできる方だった、そういう方として来てくださったんだということを語っているわけなんです。 So in that in this confusion John wrote this letter as a true first hand witnessOf Jesus Christ, and as he clearly testified that Jesus suddenly came in the flesh, and that is 1 John 1:2. Let's read together. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The light appeared.We have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. So, John is presenting a clear picture of Jesus Christ. And in history, Jesus was and is God in the flesh. And he came as the one whom our eyes can see, our ears can hear, and our hands can touch.一節ですけれども、見るっていう言葉が2回出てきます。目で見たものっていうのと、よく見てっていうのがあるんですけど、これ実は違う言葉です。2つ目の言葉は別の言葉ではですね、観察するっていう意味がありますね。観察するっていうことがじーっと見るんでしょうね。こう観察してね、こういうことなのかなってね、観察するということですね。イエス様をじーっと見つめてると何か見えてきたっていうんです。じーっと観察してね、ずーっと過ごしてると何か見えてきたっていうんです。ヨハネの福音書の1章にその言葉が書いてあります。1章の14節、ヨハネの福音書の1章14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたというふうになります。ヨハネは言うんですね。この方をじっと見ていると、見つめていると何か見えてきました。それは神様の栄光でした。神様が素晴らしいっていう、その栄光を見ました。この方をじっと見つめていると、恵みが見えてきました。この方をじっと見つめていると、真理、本当のこと、それは彼の中の中で本当だな、まことの誠実が見えてきたというふうに言っているわけです。 So in verse 1 we can see the word see and look at, see and look at, and the second wordLook at can be translated as another word, observe. So when John observed Jesus, he was able to see something. See something. What is that? And John talks about that in the Gospel of John, chapter 1:14.The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory,
the glory of the one and only Son, whom came from the Father, full of grace and truth. So John is saying that when I am observing Jesus Christ with my eyes, I have seen His glory, the glory of God. And also when I have observed Him in my life, I have seen this man is full of grace and full of truth. Among all the lying and the things, I have seen full of grace and truth. That's what he's saying.
初版の遺書に戻りますけれども、ヨハネがこの紙を書いた目的ね、はっきり書いてありますね。遺書のところに書いてあります。ぜひね、聖書を読むとき、なんでこの手紙が書かれたのかなとかね、ぜひそういうつもりで読んでみてください。必ず書いてありますので、なんで書いたのかっていうかね。その遺書のところに、それが書いてありますよ。ヨハネが手紙を書いた目的が2つ書いてあります。1つ目。私たちが見、また聞いたことをあなた方にも伝えるのはこういうことですよ。あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりっていうのはどういう交わりか。御父と御子、イエス・キリストとの交わりですよ。っていうふうに言うわけですね。イエス様を、あなた方に伝えるのはなぜか。あなた方も私たちのこの交わり、神の家族としての交わりに加わって欲しいからですよ。その交わりっていうのは、地なる神様と、ニコイエス様との交わりなんですよっていうふうに、ね、言ってるわけなんです。2つ目が4節に書いてありますね。これ私たちがこれらのことを書くのはと思いますけれども、私たちがこれらのことを書くのは私たちの喜びが満ち溢れるようになるためですっていうふうに書いてありますね。イエス・キリストにあって神の家族に生まれて神の家族に生かされるっていうことは何をもたらすのか。喜びですよ、喜びですっていうふうに言うんです。ですので、こういうことが言えるかなというふうに思うんですね。信仰は信仰によって信仰する。何のことだろうなという感じでも用意しました。信仰は信仰で信仰する。こういうことですね。信仰は信仰によって信仰するということですね。大丈夫ですか。はい。信仰は親しい交わりによってね、進んでいくんですよということなんですけれども、この交わりが喜びをもたらすんだということです。この完成された、交わりがこの交わりにあるから、この内側からね、言いようもないような、喜びが、溢れてくるんだということだと思います。So, we can find two reasons why John wrote this letter. As, when you read any of the letters of Paul or any scripture, just keep in mind why this person wrote this. It's written. Always. Almost always. Verse 3, he gives us two reasons why he wrote this letter. Number one, we proclaim to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us. And our fellowship with the Father and with His Son, Jesus Christ. So he is saying that, so he is proclaiming this Jesus Christ because so that you may have fellowship with us. You may have fellowship with God's family. And this fellowship is with the Father and with Son, Jesus Christ. And number two, the second reason is written in verse 4. We wrote this to make our joy complete. To make our joy complete. So he said that fellowship brings us joy. So, in Japanese, we may be able to say 信仰は信仰で信仰する means 信仰 yeah, 信仰 that 信仰 by 信仰 I don't know if it communicates with you anything or not, but that means faith makes progress by an intimate fellowship. Faith makes progress by an intimate fellowship. And this fellowship brings us true joy beyond description. from within us. ちょっと考えてみたいことがあるんですけれども、バプテスマですね。バプテスマを授けるときに、知識者がある言葉をバプテスマのね、直前に言うわけなんですけど、なんていうか覚えていらっしゃいますか？バプテスマを授ける前にね、こうやって、なんか宣言しますね。はい、父と子の聖霊の御名によって、バプテスマを授けます。そうですね。アーメン。そういうふうに言うわけですね。水に沈める前にそういうことを言う。どうしてそういうことを言うんでしょうかね。実際は勝手に考えたんですかね。聖書に書いてあるんですね。そういうふうにしなさいよっていうふうに、先週読みましたね。先週ね、前回ですけれども、マタイの28章のね、天に登っていかれる前にイエス様が、大宣教命令を弟子たちに与えられた。その言葉に基づいてこれを行っているということです。一緒にこれここに出してね、また28章19節20節ここに出して一緒に読んでみましょう。はい。だからあなた方は行って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことを全て守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。アーメン。ここから来ているということですけれども、このバプテスマという言葉ですね、何のかということですけれども、洗礼だとちょっと言葉伝わらないので、あえて新教の訳ではカッコバプテスマ、バプテスマと読むようにね、記してあるわけですけれども、どういう意味なのか。バプテスマというのは沈める、浸すっていう意味があるということです。つける、沈める、浸すっていう意味があります。ですので完全に沈めるわけですね。ここの裏側にバプテスマそうありますけれどもね、見たことない方。ですので、この、マタイの28章のこの部分にですね、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けっていうふうに、こう普通ですね、慣例による翻訳はこういうふうに訳されているわけなんですけれども、この箇所を直訳するとですね、父と子と聖霊、そのものの中に沈めなさいというふうになるわけですよ。直訳するとね、父と子と聖霊そのものの中に沈めなさいということなんです。こういうことが言えるかなと思うんですね。バプテスマというのは父と子と聖霊の交わりに招かれて、その招かれたものがその交わりの中に沈められることだというふうに言えるんじゃないのかなというふうに思います。バプテスマは、父と子と聖霊の交わりに招かれて、招かれたものがその交わりの中にどっぷりと沈められることなんだ。言い換えるならば全身全霊ですね。全身全霊、神様の愛にどっぷりと浸されるということ、あるいは神様の命にどっぷりと浸される、そういう時なんだというふうに言うことができるかと思いますね。今日は Now I want you to think about this baptism. There are some world ministers say when he baptized someone. Remember what he says? I can't hear you, but I think he says, I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And he baptized someone, right? And do you know that where this word is from? This verse is from? Is that something that the minister, pastor, saw about himself? No, the Bible says that in Matthew 28:19-20, Great Commission. Let's read together again. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age.
Originally, baptized
The direct translation is deep plunge or immerse. So in our Church of Christ, we immerse when we baptize someone. And that is usually translated as baptize them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. But actually, the direct translation of this is because of this baptize them in the Father and Son and of the Holy Spirit themselves. Immerse them in the fellowship of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So we can probably say that the baptism is to be invited in the fellowship of the Father and the Son and the Holy Spirit, and to be immersed in that loving community, in that unity, in that fellowship itself. And that's the time our whole body and soul are completely dipped in His love, in His complete love, and completely dipped in His life, eternal life. That's the time when we're baptized. And I think that's what Christian life is about. ヨハネは、もうすぐこの自分の人生が終わりに近づいてきているわけですけれども、そういう時に、人生を、振り返ってそれを思ったんでしょうね。思えば、ね、人生いろんなことがあったな、ね、いろんな出会いもあったし、いろんな、人間関係もあった、ね、でもその中で何としても伝えたいことがあるんですよ。何としても伝えたいことがあるんだ。それを自分だけのものにしておくのは何とももったいない、何ももったいない。素晴らしい交わり、この命の言葉、イエス様との交わり、これだけは何としても伝えたい、ね、この交わりは私の人生の喜びの源だった。だからこのあなたもね、この交わりの中に入ってきてほしい、この交わりはあなた方にも持つようになってほしい、そういうふうに思ったんだと思いますね。ヨハネはイエス様の愛を知れば知るほどですね、よく見て分かれば分かるほどこの愛を誰かに伝えたい、この愛を必要としている誰かに伝えたい、届けてあげたい、そういうふうに思ったんですよね。私たちは、神様を礼拝することを通して深い神様との交わりを体験していきます。神様との深い交わりの中に入っていきます。父なる神様のことを知るようになります。御子なるイエス様のことも知るようになります。そして深い、ね、交わりの中に入って、その交わりの素晴らしさを体験するわけですね。頭だけじゃなくて体験していくわけです。これがクリスチャンの歩みの本当に素晴らしいことです。この世の中では絶対に体験することができない本当の素晴らしい交わり、生きておられる神様との交わりっていうものをぜひですね、皆さんも、また私もですね、体験したいなというふうに思っています。そしてその交わりの中で、この私たちの内側から喜びが溢れてくる喜びっていうものをワクワクしながらですね、期待したいなというふうに思います。これからも、ぜひですね、これからもですね、このイエス様の愛をよく見てくださいね。観察してみてください。じーっと見てください。そこからよく聞いてください。そのことが分かれば分かるほど、あ、自分は愛されてるんだな、っていうことが分かるようになります。ですから、最後までよく観察してください。じっくり教会に通って、ね、たっぷり聖書を読んで、そして教会の交わりの中に加わってください。お互いの交わりを大切にしてください。そして皆さんがこれからもですね、神様の本当に素晴らしい愛を体験して、そしてこの愛によって変えられていく、その素晴らしい人生を生きていくことを心に願いたいと思います。So as his life is about to close, John recalled his life and probably thought like this. So many things happened in my life and I had so many encounters and fellowship and relationships, but among all, I want to convey this thing. I cannot help declaring to you. It will be such a waste if I just keep it to myself. That's a wonderful fellowship with the Word of Life, Jesus Christ. And this fellowship was the source of my joy in my life. And I want you to have that fellowship. I want you to have an experience with Him directly. The more John knew Jesus' love, the more he saw and observed the love of Jesus Christ, the more he wanted to deliver this love to someone who needed in this world. So let us keep seeing, looking, and observing, and hearing from him and about his love. The more you recognize it, the more you recognize it, the more you will understand how much you are loved. And when you realize, recognize that, you can start loving others as well. So let us keep observing his love throughout our lives. And let us keep gathering and keep reading his words and keep fellowship with each other. May God help you to experience his wonderful love and have a wonderful life transformed from his love. Let's pray.
私、天のお父様、あなたの愛をありがとうございます。私たちがどのようなものであろうか、愛する対象に値するもの、あるいは愛に満ちている、そういうことに関わりなく、神様が無条件にこの私たちを受け入れ、愛し尽くしてくださいました。そのイエス様の愛をありがとうございます。どうぞここにおられるお一人お一人がこの愛の恵みに預かるように、この恵みの中に埋もれるように、本当に満たされる、浸される、あふれる体験をすることができますように。そしてそのことによって、今度は私たちが他の方々を、隣の人を愛することができるものへと作り変えてくださることを信じます。どうぞお一人お一人に神様の豊かな恵み、祝福が、愛が注がれ、今週一週間を歩んでいくことができるようにお願いいたします。この間に主イエス様のお名前を通してお願いいたします。アーメン。